週末金曜日は楽しい旅のお話です。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、アサちゃん。
さて、今週もリモートでよろしくお願いいたします。
はい。
さあ、今週の話題、先週に引き続いてヨーロッパでよろしいでしょうか。はい、
2022年23年までいろいろなこういうツアーを作りたいとか、そういうのはもうだいたい仕入れが進んでいってるんですけど、
そうなんですね。
いよいよファイナルで、最後僕9月に約一月そのままヨーロッパに出るじゃないですか。で、最終的に調整しようと思って、いろんな料理とかいろんな部分の中で、さあ、先週の番組の続きで言うと、朝ちゃん、番組でも前喋ったからおさらいなんだけど、ヨーロッパで一番温泉の多い国ってどこか前言ったよね。
言いました。
言いましたよね。
ブルガリア。
ちょっと外れたな。2倍やね、それ。
あ、そうか、ブルガリアが2番か。
アイスランドや。
あ、そう、アイスランドだ、ジャンボさん。そう、もう一回取り直したいぐらい失敗しました。
火と氷の国で、地球の鼓動、地球の息吹、感じれる、あそこ行ったら、地球は生きてるっていうのをもう、ものま、そのまま実感してもらう。アイスランドが一番で。
アイスランド1位で。
2番目を答えられる人はいないと思うのね。イタリアにもテルメという名前が出るぐらい、温泉がいっぱいリゾートあるんだけれども、ブルガリアが2番目なんです。2番目。で、ブルガリア行くツアーを僕は7日間で作ろうと思ってるんです。
はい。ブルガリアだけ。
で、その中には、2回は、例えて言ったら、もうすぐ、そう、8キロから10キロぐらい行ったらギリシャの国境と近いメルニックというところとか、
はい、
あとはアセノグランドという本当に温泉のメッカのところがあって、そういうところで美味しいものを食べていただいて、一泊していただくことも考えてます、ね。もちろん次の日は朝9時頃にバスを出して次の観光地に行っていくんだけどね。
日本人って、温泉にすごく親しみがあっていうところ、はい、いろんなところご存知で入った経験もおありだと思うんですけど、はい、ヨーロッパの温泉っていうのは一体どういった雰囲気なんですか？
水着を用意していただかなきゃいけないんですけれども、だいたい温度が39から41度ぐらいで、温泉を楽しみながら、チェスをやったり、僕だと笑われたんだけど、でも、今度はもっと今、鬼滅の刃とかでもヨーロッパでもすごい有名になってるんだけど、僕温泉で当然海水パンツを履いて、漫画の本を読んでたんです。しかも、味一問目っていう、料理の漫画を見てて、知ってる？これを一生懸命見てて、それはルーマニアのバルバリオスっていう、カルパチア山脈の中にうずもれた、すごいところの温泉リゾートに呼んでたから、彼らが、もう言うのがボラジーワーということで、こんにちは。
はい、
で、興味があるんだよね、こんな漫画を読んでるの。
そうですよ。
変なジャポネーゼで。ところがこのジャポネーゼ1メーター88ぐらいあってでかいから、こいつはモンゴル人か大体韓国人か中国人って間違うんだけど、ジャポネーゼって言ったらびっくりするんだけど、まあ見てたりしてたんだけどね。まあそういうとこを行ったり、ずっと黒海にも面してるんで、
はい、
黒海の方に行くとね、すごいバルナっていう観光地でも有名なところ、ここはですね、紀元前4200年から4300年ぐらい前の新石器時代に、金が使われてた。
はあ、
文字通り世界最古の金のいろんなものを使われてた、
はい、
博物館もあって、こういうところを入れたり、ブルガリアには、ブルガリアの国土の中で、9つの世界遺産があるんですけど、そのうちの8つを、まあ、9日間のツアーなんで8つを見ていただこうと思って、
はい。すごいじゃないですか。
まあ、やっぱり一番見どころはね、ブルガリア正教の総本山であるリラの総院を皆さん見られて大感激すると思うんですけど、あんなリラ山の山の中にどうやってあんなね、建築物を作ったか。
うん、
これがですね、ヨーロッパに興味があったり、ヨーロッパに来年行かれる方に一つのヒントは、これがイタリアとか、スペインとかフランスに行かれると、街のど真ん中に大きな教会があるんですね。はいはい、それに比べて、ちょっと話が飛んじゃうんですけれども、バルカン半島にはセルビアとか素晴らしい国があるんです。はい、もうセルビアなんか最高。
はいはい、
もうセルビアは、 攻めまくるのは、来年の後半から2023年に向けては攻めるんですけれどもね。
ご予定が、はい。
首都ベオグラードからずっと300キロぐらい置いたところに、素晴らしい、僕はもうこの修道院大好きなんです、ソポチャニー修道院という世界遺産があるんですけど、もう本当に川の中をずっとね、この川の名前ちょっとセルビア語で忘れちゃったんですけど、冷たい川って言われてるんだけど、セルビア正教会を見ててね、すごい僕はびっくりしたの。こんなところにあの石のオベニクスをどうやって運んだんだろう。まるでそれは時を超えていって、エジプトのピラミッドにも共通な、それに比べて西側のカトリックの教会っていうのは街の真ん中に結構多いよね。この、やっぱり戒律の厳しさとかそういうのも、そういうのが分かる年になったっていうのはね、自分のその実年齢を考えてしまうんだけど、本当にね、あの、ブルガリアってね、食の文化でもすごく楽しくって、下に下がったらグリース、ギリシャがあり、右の方からはずっと、ターキッシュ、トルコがあり、強くこの辺の文化を影響をすごく受けてるのね、料理が美味しい。
あ、そうですか。
そして、あの、絶対、まあ、ツアーで9日間滞在されたら必ず飲んでもらいたいのは、水牛で作ったヨーグルトは、めっちゃ、ただし、乳脂肪率18ぐらいいくと思いますけど、
高いですね、
めちゃくちゃ濃厚なやつに、僕は、台湾読みするから、シャンツァイって言うけど、コリアンダー好きですか？
コリアンダー好きですよ、
好きですか？
はい。
コリアンダー、ヨーロッパ最大の産地、ブルガリアなんです。
あ、そうなんですか？
じゃあ、イゲアさん、小さい 120g のボトルで、コリアンダーの蜂蜜を今度プレゼントします。
コリアンダーの蜂蜜？
コリアンダー、いい花が咲くんです。
あ、知らなかった！
ね、知らない。ヨーロッパにいっぱいあるんですね。
そうですか。
お互いにそれを共有していって、リスナーの方にも夢を描いていただきたいし、ね、コリアンダーすごい。でもね、あのシャンツァイが、ブルガリア最大の輸出してるんですね。
はあ、すごいな、知らなかったな。
はい。
いや、身近にあるスパイスがもしかしたらブルガリアからってこともあるし、何よりもフレッシュな水牛のヨーグルトは絶対に食べたいし。
そして僕の大好きな菩提樹の蜂蜜最高。菩提樹もね、日本で菩提樹の木って言った仏さんがね、その下で日陰で休んでたんで、ポロポロしかないけど、2キロ3キロ菩提樹の森とかある。そこにトレーラーハウスで蜂蜜農家が行って蜂を放すの。で、蜂蜜農家っていうのは農業の中でもプライオリティが一番なんで、蜂蜜のトレーラーが来ると、そこでいろんな農作物を取ってる農家の方たちもよくいらっしゃいましたということで、はい。やっぱりね、あの、蜂蜜が、蜂がいい受粉をして、いいものになっていくっていうのを農家の方分かってるんで、本当に見れるの、いろいろ。
ぜひまた説明会ですとか、ツアーの日程が決まりましたら教えてください。
はい。はい、今一生懸命作りますので、また皆さんにご案内しますね。
期待してます。お話は谷村翔樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。